イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第463話、日常におかしみを見つける。江戸時代後期に大ベストセラー東海道中膝栗毛を書いた下作者がいます。十返舎一九。下作者の下作とは、江戸時代に流行った通俗小説を含む読み物のこと。36歳の時に自分は書くことで自立すると決意して、以来下作だけを生業とした一九は、執筆活動だけで生計を立てた最初の作家だと言われています。一年発起してわずか1年後に出した東海道中膝栗毛は、主人公の矢次郎と北八、いわゆる矢次さん北さんの東海道の旅を描いた連載小説。膝栗毛とは、自分の膝を栗毛の馬に例えた表現で、歩いて旅するという意味です。1802年に初編が出版され、人気が人気を呼び、8年間の連載。気がつけば売れっ子作家になり、うんうんうなって執筆する机の隣で編集者が原稿を待つという、現代に通じる光景が彼の随筆に残っています。なぜ東海道中膝栗毛はそこまで庶民の心をつかんだのでしょうか。一九は同時期に活躍した作家、三刀教伝や南宋里見八犬伝の曲亭馬琴に比べると、圧倒的に知的教養が劣っていたと言われていますが、彼には普遍的な人間のおかしみを捉える感性があったのです。東海道中膝栗毛に時代の風刺や政治や経済についての皮肉はありません。あるのはただ日常のおかしみだけ。そこに人々は共感し、失敗して騒動を起こす矢次さん北さんを笑うことで、日々の苦しさやストレスから解放されたのです。一九の出自や生涯については明確な文献が乏しく諸説ありますが、ただ一点、彼が大切にしたものは一致しています。それは彼に偏見がなかったこと。当時の江戸は地方者を蔑み笑うという風潮がありました。でも一九は違いました。彼は人の生まれ育ちではなく、人間本来が持つどうしようもない哀愁、おかしみを見ていたのです。静岡が生んだ唯一無二の作家、十返舎一九が人生でつかんだ明日へのイエスとは。江戸時代後期の作家、十返舎一九は、1765年、駿河の国、現在の静岡県静岡市に生まれた。出生は明らかではないが、駿河の町奉行に仕える下級武士、同心の子だったと言われている。今も駿府城界隈は、一九ゆかりの石碑や史跡が多く見られ、駿府城を背景に矢次北の銅像と写真を撮ることができる。一九は父に習い、10代から町奉行の職に就いた。彼が奉公したのは、その時駿府に赴任していた旗本、小田切直俊。小田切は 幕府の信頼が厚い名君だった。10代後半の最も多感な時期に小田切の裁きを間近で見ることができたのは、一九にとって人生の宝物を贈られたのも同然だったに違いない。いきなり立ち会ったのは男性同士の心中事件。小田切は公平で冷静、どんな裁きにも偏見や差別がなかった。小田切は一九に言った。先入観や他人の情報で目を曇らせてはなりません。大切なのは行動の源にある欲望を見据えることなのです。十返舎一九は16歳で江戸に武家奉公に出た。初めての江戸の町、活気あふれる雰囲気に圧倒される。すらっと背が高く、なかなかの二枚目だったが、口がうまくない。田舎者と思われるのも怖く、人とうまく話せなかった。そんな時、彼が夢中になったのは木版で刷られた本だった。浮世草子、奇拍子、浄瑠璃本。主君の目を盗んでは版元に通った。物語の世界にのめり込む。読んでいる間はつらい日常を忘れることができた。見よう見まねで絵を描く、文章を書いてみる。誰かに見せるわけでもなかったが、幸せな気持ちになれた。それから7年後、小田切直俊に同行して大阪の地を踏む。この時すでに素人とは思えない物語を紡ぐ才覚を発揮していた。近松義七というペンネームで浄瑠璃本を書いた。ただあくまでも二足のわらじ。文章だけで食べれるようになりたい。いつしかそれが一句の人生の目標になった。30歳の時、再び江戸に戻った十返舎一九は、真っ先にかつて通った版元を訪ねた。その版元の頭こそ、シャレ本や浮世絵のヒットメーカー、蔦屋十三郎だった。蔦屋に頼み込み、食客、すなわち住み込みの書生になることを願い出る。飯炊き、掃除、木版の手伝い、挿絵描きまでして文章を学ぶ。ある日、一九は蔦屋に相談した。先生、僕は筆だけで生きていきたいんです。でもそんな人は先人にいません。みんな他になりわいを持っている。どうしたらいいんでしょうか。蔦屋はキセルをポンと叩き言った。とてつもなく売れる本をお書きなさい。とてつもなく売れる本とは？それは江戸の人だけではなく、日本中の人が読みたくなる本です。もっと言えば、普段本を読まない人が読む本です。そうして一句は他の人がやらない方法で物語を書いた。自分で歩いてその実感をもとに日常のおかしみをしたためる。名所案内ではない食と色。人間の欲望に寄り添った誰もが笑える滑稽本。東海道中膝栗毛は200年以上経った今も愛され続けている。イエス。 明日への便り第463話、日常におかしみを見つける。作北坂正人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は7月26日から静岡市美術館で開催される、西洋絵画の400年でも見ることができる印象派の巨匠ピエール・オーギュスト・ルノワールの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番どり生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番どり生どんこの提供でお送りしました。